今日は司会の方が読んでくださいましたローマ人への手紙の8章の14節から17節を通して魂の父との関係という題で説教させていただきたいと思います。このしばらくの間ですね、本当に私たちは祝福を持ち運ぶ器なんだ、私たちは神様の祝福をいただいて、またそれを周りの人々に持ち運んでいく器なんだということをお話ししていますけれども、その神様の祝福でなんだ、それは命の水をいただくことであり、本当に神様によって休みをいただくことであり、解放されて自由が与えられて、解放されて歩みであり、そして本当に疲れが癒される、本当にイエス様のもとに休む、そして新しい使命をいただいて立ち上がっていく、そういう歩みである、いろんな側面からお話をいたしました。そして今日は神様の、私たちは神の子供とされるんだ、神の子供とされて、その喜びとその平安を、その祝福を伝える器として生かされているんだということをお話したいと思うのであります。これは私たちが救われるということの一つの側面なんですけれども、許されるとかですね、永遠の命をいただくとか、神の国に入るとか、そういうことのすべての中の一つなんですけれども、神の子供にされるんだ、私たちは神様に子供として受け入れられるんだということを、どういうことなんだろうか、そのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。で、まず第一が神の子供としての特権ということであります。で、特権というのは当たり前ではないということであります。これが一つ大切なことですね。私たちがこの日常生活の中でいろんな方々と話しているとき、また、宗教者という方々とお話をするときにですね、時々ですね、こういう方がいらっしゃいます。私たち人類はみんな神様の子供なんだ、とても魅力的な響きのある言葉でありますし、そうだったらいいなと思うのでありますけれども、聖書はですね、残念ながら聖書は私たちに、必ずしもそうではない、私たちは神の子供であるか、本来って言ったらいいんでしょうかね、当たり前のように神の子供であるかというならば、そうではないというので、私たちはもともと神の形に作られ、もともと神と共に歩む存在に作られたんだけれども、神に背いて私たちは本来神様と共に歩むことによって喜びが与えられ、力が与えられる存在として作られたんだけれども、神様に背いてしまって、そのままでは神様に喜ばれない存在になってしまったんだということが聖書に書かれているんですね。ちょっとお読みしたいと思うんですけれども、ですね、ローマ人の手紙にコリント人の手紙というのがありまして、その後にガラテヤと続きまして、その次にエペソという手紙があります。エペソ、今でも、あります、トルコの、今でもあるか、あるって言っていいのかな、トルコのですね、今で言うトルコの、一つの町であります、エペソというその町に、ある教会に向けて書かれた手紙でありますが、そのエペソ人への手紙の2章の1節から3節、教会その絵付きの聖書を使っていらっしゃる方々は後ろの方の302ページでありますけれども、このように書かれています。さて、あなた方は先には自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い、空中の権を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。生まれながらの怒りの子であった。私たちは怒りの神の子ではなくて怒りの子なんだというのであります。これはですね、ある意味ですね、社会的に言うならあまり人気がない考え方かもしれません。世界の人も、人間はもともといい存在なんだって言った方がいいっていう人たちがいます。でも もう聖書は厳粛になことなんですけれども、聖書はこういうふうに言っているのは、私たちは怒りの子、いや、怒りの子というのはですね、でもちょっと誤解を呼びやすい表現で、新改訳聖書、口語訳の聖書、この聖書はちょっと古い訳でですね、ちょっとで50年以上経っている古い訳なんですけれども、この後に訳された新改訳聖書を見ると、皆さんの中でそれを使っている方も多いと思いますが、新改訳聖書とか新共同訳聖書、ちょっと私新共同訳聖書、ちゃんと当たらなかったんですが、新改訳聖書を見るならば、怒りのもとに、神の怒りのもとにある子供と訳されていますね。神様の怒りのもとにある存在なんだ。私たちは本当に本来神様と共に歩む存在なのに、神様に背中を向けて生まれながらに怒りのもとにある存在になってしまった。しかし、この4節のしかし憐れみに富む神は、けれども憐れみに富む神は私たちのためにイエスを与えてくださって、私たちに救いの道を開いてくださったんだ、神の子供としての特権を与えられたんだというのが聖書のメッセージですね。だからこれ当たり前じゃなくて特権なんだってことです。当たり前に私たちが神の子であるというと、それは、違いまして、聖書は言ってなくてですね、これは特別なことなんだよというのです。8章の、また先ほどのローマ人の手紙の方に戻って、8章の15節に、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなくて、子たる身分を授ける霊を受けたのである。子供としての身分が与えられたんだ、これは養子というふうに説明してもいいと思いますね。神の子供として、神の養子としての立場が与えられたんだというのです。もう一箇所、そんなにたくさん開かないんですけど、もう一箇所いただきましょうか。ヨハネによる福音書の1章の12節、これはですね、子供たちにも覚えて、いつも覚えてもらう聖書の言葉でありますし、皆さんにもぜひ覚えていただきたい聖書の箇所でありますけれども、ローマ人の手紙の前の前にですね、ヨハネによる福音書というのがあります。その1章の12節、教会様へ付きの聖書では135ページです。1章の12節、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。この力というのも、これは新改訳の方が良くてですね、特権新改訳で訳されているんですが、神様は子供となる力を持って神の子供になるんだっていうんじゃなくてですね、特別な権利を与えられた、プリビレジを与えてくださった。本当、当たり前のようにも与えられるものである、本当はそうではないものが神の子供になったんだということであります。イエス様を、どういう人がですか？イエス様を救い主として信じた人、彼を受け入れた人で、これもですね、実感よりも事実が大切です。事実と実感が、私はなんか神の子供になったような気がするとか、神の子供になったような気がしないとか、なんか実感が湧かないとか、いや、イエス様を信じたら神の子ですよって言われても、そんな私が神の子なんて実感が湧きませんよ、そんな実感に振り回されていてはいけないのであります。人間同士の養子を考えてみてください。人間同士で私が誰かの養子になったとします。私は養子の、この人はあなたの親ですよ。これはあなたはこの人の養子になったんですよって言われてですね。その日から、あ、これが僕のお父さんか、これが私のお母さんか。実感が湧くと思いますか？湧かないでしょうね。これがお父さん？これがお母さん？どうして？おそらく最初はおじさん、おばさん、そういう感じだと思いますね。それが実感というものであります。もしも実感が湧かないから僕らは親子ではない、私はあの人の子供じゃないというならば、それは馬鹿げた話であります。 それは、変な話ですね。私たちが誰かの養子になったときに何が大切ですか？ペーパーワークです。裁判所の判断です。戸籍であります。あなたは確かにこの人の子供だよ。あなたは確かにこの、いや、だけどなんか実感湧かないんですけど、何言ってるんですかあなたはって言われますよね。で、大切なのは、確かにあなたは神の子供ですよという、その約束であり、記録であり、この神様の判断であります。それは何によるかというと、この先ほど申し上げたように、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた者が神の子供。そう言うならば、だから私たちがそんな気がするかしないか、それで決まるのではなくて、何が大切かというならば、本当に私はイエス様を信じました。聖書はこう言ってます。信じた者は神の子です。ああ、私は神の子なのか実感は湧かないけど、そうなのかというところから出発することでありましょう。そして、そのローマ人の手紙の方にもう一回書いていくとですね、その神の子供とされたものはどういう特権が与えられているか、神様と共に歩む、この奴隷ではなくて神様と共に歩む特権が与えられているのでありましょうけれども、もう一つ最後の方に出てくる言葉でありますけれども、8章の17節に出てくる言葉であります。神様の相続人なんだ。そうですね、私たちが誰かのこの養子になった時に、その方がものすごい財産を持ってたとします。そしたら、あなたはその相続をする権利があるのであります。周りの人が文句を言ったとしても、なんだかんだ騒いだとしても、実感が湧こうと湧かまいと、あなたはその権利がある。私たちは神様の相続人であります。私たちは神様、全世界を支配し、この宇宙を作られた神様の相続人なんです。私たちを満たすもので溢れていらっしゃる神様の相続人なんです。ただ物理的な、物質的なものだけじゃないでしょう。魂の問題であります。本当に私たちの心を満たす全てのもので満ちてくださっている神様の相続人として、この地上に生かされている。その権利をもらっているのです。それが神の子供としての特権です。もう2番目のポイントに進んでいきたいと思うんですが、それは神の子供の信頼ということです。これは特権の一部でもあるんですけれども、神様が与えてくださる特権の一部なんですけれども、子供とされたものは、そこで安心して生きることができる。単なる身分が与えられるだけではなくて、聖霊様によってこの方を安心して信頼していくことができる。それは本当に神様の聖霊様の力によって、私はね、先ほど申し上げたように事実の方が大切だと思っています。実感が大切、実感を土台にしちゃいけないと思っています。でも私たちが本当に神様の子供であることを、ああそうですかと受け止めて歩んでいくときに、必ずその実感も神様与えてくださる。聖書がそう言ってるから。16節を見ると、ローマの8章の16節を見るとこういうふうに書かれています。御霊自ら私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。自分の魂が、また、そして聖霊様が、あなたは神の子だよ、神様の霊がですね、私たちのうちにあふれて、あなたは神の子だよ、あなたは神の子だよ、ああ私は神なの、神の子なのか、嬉しいな、そういう喜びを与えてくださるというのであります。単なる身分が与えられるだけではなくて、本当にそこに安心して信頼することができる。皆さん、奴隷ではなくてって書いてありますね、15節には。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなくて、こたる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。私たちは 本当にこの神様によって、聖霊様によって、私たちは子供とされたんだ、奴隷じゃないんだ、ビクビクご主人様の顔色を見て歩んでいくのではなくて、本当に安心してそこに身を委ねていくことができる、そこに本当に信頼して、そこに本当に安心して身を任せていくことができる、そういう胸に飛び込んでいくことができる、そういう存在として神の子にされたんだって。このアバ、父よと書いてあります。アバというのはこのイエス様が使った言語がそのまま残っています。アバってアラム語でありますけれども、イエス様がもう最初にこの使った言葉で神様に向かってアバって、お父さんってお父ちゃんって呼んだ。アバというのはもともと幼児語でありまして、アバババババババって子供って言いやすいですね。まあね、本当にお父さんって先に言うか、お母さんって先に言うかって、言わないですね、大体ね。パパって、まあまあって言いますよ。難しいことをいきなり言わないですよ。父ちゃん、母ちゃんもなかなか言えない。バババ、ブブブ、あ、今、パパって言ったよ。親はですね、そうやって喜ぶわけでありますが。そういう幼児語ですよ、アバ。イエス様が神様に向かって、アバ、お父さん、その呼んだその信頼関係の中での言葉を私も使うことができる。信頼の中で使う言葉、私たちが神様ってお祈りをするときに、神様はもう雲の向こう側にいて、私たちは神様の怒りのもとにあって、本当にそうなんだけど、でも神の子供の特権が与えられて、今度はどういう関係に招き入れられたかというと、そうやって怖い方っていうふうに思う必要全然なくて、その胸に飛び込んでることができる、安心してそこに身を委ねることができる、そこに私たちは招かれてるんだって、特権なんだっていうんですね。信頼の中で使う言葉であります。で、今日の主報の右側のコラムのところに、創造の秩序という言葉を書いておきましたけれども、創造の秩序って私本当に最近そういうことを思わされるんですね。例えば1週間のリズムがあるとかですね、1年間のリズムがある、1ヶ月のリズムがある、ああこうやって無意味じゃないんだなってことを思う。その創造の秩序、まあ、ここには書いてないんですけれども、創造の秩序の一つの大切なものに、この私たちが神様から、この神様が創造秩序の中で大切にされたのは、一つは家族ってことですよ。神様はあえて何でもできる神様、どのようにでもすることができたでありましょう。神様があえてこの世に男と女を作られて、男と女が一つになって、初めて子供が生まれる。そして子供はね、他の動物と違いますよね。他の動物はもちろんお母さんお父さんの愛を持って受けて育つんですが、人間ってね、生まれた時はまだまだ歩くことができない。馬とかキリンとかゾウとかね、生まれたらすぐ歩き始めますよね。人間は本当に愛なしでは生きられない存在に作られる。それもお父さんとお母さんの愛の中で育つ存在として神様は作られた。それが創造の秩序なんだなと思う。そしてお父さんはお母さんを愛し、お母さんはお父さんを愛し、その関係の中で子供が育っていくという秩序を神様は作られたのであります。そしてそのお父さんという存在を神様の一つのモデルとして私たちに与えられ、神様ってこんな方だよっていう一つのモデルとしてお父さんを作った。私たちは愛がなければ育たない存在として、愛がなければ生きていけない存在として、お母さんもお父さんに愛されなければ子供を育てられない存在として作られたのであります。神様は家族という創造の秩序をこの世界に作られた。そしてその創造の秩序の中で 私たちがお父さんって呼ぶとき、お父さんパパ、信頼を持って呼ぶ呼び方で神様も呼びなさいよとおっしゃったのであります。ところが人間の罪によってそこが歪んでしまいました。人間が神様に背いたゆえに、その過程というのが必ずしもうまく動かないという現実があります。私たちの多くの割合の方々がお父さんということを思うときに、ああ信頼して大丈夫なんだという思いをどうしても持てない。神様をお父さんって呼びなさいって聖書は言ってるけれども、どうしても私はお父さんって神様のことを呼べない、そういう痛みの中にいらっしゃる方々もたくさんいるんだということ、本当に思わされる。で、それは神様の創造の秩序、創造のリズム、創造の神様の意図したところに歩んでいるならば、それはできるかもしれない。でも、そこが壊れて歪みができてしまった時に、私たちが本当にお父さんということを考えた時に、愛とか信頼ではなくて痛みを覚える、そういうことがある。そのような、まさにそういう中で歩んでいらっしゃる方々に聞いていただきたいのでありますが、あえて申し上げますが、神様はお父さんのような方ではありません。あなたは本当は愛されなきゃいけない。神様の創造の秩序を考えるならば、あなたはお父さんに愛されなきゃいけなかった。でも、お父さんの弱さであり、お父さんの罪深さであり、未熟さであり、愛をどういうふうに表していいかわからない、その自分自身と戦いだったでありましょう。お母さんを愛せずに、あなたを愛せずに、あなたを育てることになりました。神様はお父さんのような方ではありません。お父さんゆえに、あなたの心の中にぽっかり空いているその心の穴、その本当ならお父さんがそこに愛を注いでくれるべきだった、その穴に愛を注いでくださるお方であります。魂のお父さんとして、魂のお父さんとして、あなたの心の本来ならお父さんが注ぐべきだった愛を豊かに注いでくださるお方であります。この方はあなたのために一人子であるイエス様を与えるほどにあなたを愛してくださった方であります。一人子をあの十字架に与えるほどまでに私たちを愛し、あなたの心のこのを埋めるためにイエス様は十字架に、中十字架で愛を示してくださいました。お父さんに愛を感じる人々、本当にそれは神様に感謝してください。お父さんに感謝してください。でもこのことを知ってください。そこに縛られないでください。神様ってお父さんみたいな人いいんです、合ってるんです。イエス様そういうふうにおっしゃったんです。神様そういうふうにおっしゃったんです。でもそれは全てではありません。神様、お父様は不完全です。そこに縛られてはいけません。神様はお父さんをはるかに超えた方であります。はるかにはるかに大きく、あなたのために一人子であるイエス様を与えるほどあなたを愛してくださった方であります。皆さん、この間の年頭集会の中で皆さん本当にあの CD なり、なんか聞いてくださったら幸いでありますけれども、この間の年頭集会の中でですね、本当にあのまた礼拝でもお話したことがあると思うんですが、 私たちは神様を喜ぶんです。神様を喜ぶ、神様の何かを、神様がこんなことをしてくれたありがたいな、神様こんなことをしてくださった感謝だな、神様の何かを喜ぶ以上に神様ご自身を喜ぶ、神様の存在自体を、神様ご自身を喜ぶ、そこへと招かれているんです。でも知ってください、その前に、私たちが神様を喜びとする前に、神様の何かくださるものとか、神様の力とか、神様の何かを愛するのではなくて、神様自身を愛する。ちょうど私たちがね、夫を愛し妻を愛するときに、夫の持って帰ってくれるものを愛するとかですね、ただお前はそれが欲しいのか、妻を愛するときに妻の家事をしてくれる、助けてくれるところを愛するとか、妻のこの肉体を愛するとか、あなたは私の体だけが欲しいの、あなたは私が家事だけしてればいいと思ってるの、なるじゃないですか。でも私たちは神様に対して同じことをしているかもしれない。神様自身を本当に愛しているか、神様自身を愛しているか、でも覚えてください、その前に神様の方が私たちの存在自体を愛しているんです。その存在、私たちの存在自体を愛しているんです。私たちの存在そのものを愛しているんです。神様は私たちの存在そのものを愛してくださって、私たちが神様の言うことを聞く、その優等生だから愛してくれるんじゃなくて、私たちがもう こういう才能があるから愛してくれるんじゃなくて、私たちの存在自体を愛してくれる、そういうお方であります。私たちの存在を愛して、一人子イエス様をあの十字架にかけるほどまで私たちのことを愛して、救いの道を開いて、そして私たちをあなたの存在が大切だと、存在自体を受け入れて神の子供として受け入れてくださっている。だから私たちはこの方を安心して信頼して、その存在自体が受け入れられているものとして、本当として感謝して、そこに集うんであります。私たちそうですよね。こうだったらあなたはもっと愛すべきものなのに、あなたはこういう人だったらもっと愛せるのに、そういうふうなことを言われ続けると、私たちもう気が狂いますよね。疲れちゃいますよね。私は私のままじゃあってはいけないの、思いますよね。神様は私たちの存在をそのまま受け入れてください。招いて、受け入れて、信頼関係の中に導いてくださるお方であります。その神の子供として安心してそこに歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの存在を愛し受け入れ、本当にあなたのことを信頼を込めてお呼びできるものとされたことを、信頼を持ってその胸に飛び込んでいくことができることをありがとうございます。あなたのことをお父さんと呼べる者たちのゆえに、あなたに感謝をいたします。本当に私たちがこの肉体のお父さん、そのお父さんのイメージに縛られてしまうことがないように、あなたがそれを超えた大きな方であることをもっともっと経験させてくださいますように。そして主よ、どうしてもあなたのことをお父さんと呼べない、お父さんというと違うことを思って苦しくなってしまうという方もいらっしゃるでありましょう。どうか主よ、あなたが癒してください。どうかあなたが本当にあなたの愛の中で溶かしてくださいますよ。 お父さんという言葉が使えなかったとしても、本当に信頼を込めて、あなたの胸に飛び込んでいくことができますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。